Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。台風とか大雨とか大変な気象条件が続きまして、少し爽やかではないな、ちょっと鬱陶しいなという気分がしましたけれど、まあ、やっと秋らしい雰囲気が出てまいりまして、これからまあ芸術の秋といいますか、文化の秋といいますか、皆さんそれぞれのお好みに応じて秋を楽しまれることだと思いますが、私は今日は江東園江川美術館にやってまいりました。阪急電鉄の江東園駅から西へまっすぐ歩きましたら、ほんとすぐに突き当たりますね、大きな山に突き当たります、関西学院大学へ登っていく、あるいは県立西宮高等学校へ登っていく坂道、この坂道に取り付いたところに江川美術館ありますから、駅からでしたらもう5分もかからないと思います。皆さんおいでになったことがあると思いますけれど、とってもいい美術品がたくさん収蔵されていて、それを年に2回春と秋に展覧会を開いていただいているんですけど、まあ、今回は秋の展覧会ですね。名所へのいざないっていうタイトルついてるんで、ちょっと楽しみにやってまいりました。こちらの美術館には堀家さんと西原さん、学芸員さんおいでですから、またお話を聞きながら拝見したいと思います。堀家さんこんにちは。
こんにちは。
西原さんこんにちは。
よろしくお願いします。
いつもお世話になります。あとまたよろしくお願いいたします。堀家さんね、名所へのいざないっていうタイトルでしょ、
はい、
いつも時代から名所っていうのがあったんかなと。だからね、はい、こちらの美術館にはとっても古い時代からの美術品がたくさんあるので、それを順番に見せていただくとっても楽しみなんですが、名所へのいざないと言いますと、さあ名所っていつ頃から名所名所言われててんやろなと思いますね。
古くから名所っていうのは、まあ、美しい土地っていうのはみんな、ね、憧れますし、見たいなっていう気分になりますでしょうし、
名のあるところですか。
名のある美しいところでしょうね。その古くは和歌に詠まれたところっていうことでした。
名のあるところはやっぱり歌に詠まれる、はい、古の人たちの文化活動、一番こう代表的なものを歌を詠むということが、
そうですね、はい、
それはやっぱり美しいと思われたり、はい、何か感動、心に感動があったところで歌を詠まれ る、はい、る、
またそれが絵に描かれて、
あ、今度はその歌を絵にする、
歌のイメージで絵にして、はい、それが名所絵というふうに言われている。
あ、そうか、そういうことなんだ。
そういう、今回はそういう絵を見ていただいて、自分の気持ちを名所へと、うんうん、いざなっていただきたいということで、ね、和歌の題材となっている土地としましては、はい、大阪山、はい、また松島の塩釜、はい、から吉野山、まあ、桜ですよね、それから竜田の紅葉、で、三保の松原も、はい、その一つでございます。
世界遺産になりました。
はい、そうです、ね、兵庫県で言いますと、はい、須磨の浦とか明石の浦、ね、今でももう継承の地として皆さん、
みんな松原が入ってるところですね。
そうですね、日本の海岸沿いのところ、はい、割かし松のあるところを名所、新しく日本三景選びましても、はい、松島、はい、天の橋で、 厳島、皆松戸海岸です ね、
日本の名所と言われるところ、はい、必ず松が綺麗やねんでという
松ですかね。
そういうことですね。
で西宮でも、
西宮でもありますか。
そうですね、はいはい、角の松原って
言
うんですか。
角の松原って言いますね、はい、これは和歌にもあります。
そうですね、万葉の時代から
万葉の歌にありますもんね、ああそうか、やっぱりそうなんですね。松の林っていうのはやっぱり美しさの代表みたいなもんなんですね。
そうですね。それとあの松林で、まあ、生活もその松を使った生活いろいろありますし、はい、それからまたそこに入るものも食料もまた取れましたり、いろんなことで松と人との関わりは深かったもんですし、
ははは、
またあの船で行く人が松林を見て、はい、すごくこう心が和んだことと思います。
ははは、なるほどね、そういうことなんでしょうね。一番最初はだから歌に使われた、はい、それが絵になったということなんですが、はい、それがずっとこう変わってきたりするんですかね。
まあ、平安貴族の館では、はいはい、そういう松田のもみじやあの吉野の桜とかそういうふうなものが絵に描かれて、でまたそれを見てまたあの歌を読むとかそういうんだったんですけども、だんだんあのそれはイメージの世界の絵でしたけれども、
ね、
もう少し時代が下ると実際にその場所を見てもう少し写実的な絵になってくる。
なるほど。
でその時にあの一つ例えて言いますと、はい、あの藤原定家の明月記の中に出てくることがあるんですけれども、はい、その時の後鳥羽院が最小四天王院っていう大きいあの寺院を造営するときに、はい、その中にあの定家もその和歌の選定とかに携わってたんですけれども、うん、絵と歌を詠んだのを周りにあのそのお寺の中に書き込んだ障子絵っていうのが
あって、あ障子絵、ね、
はい、あの襖絵のようなものです。それに須磨や明石も選ばれたわけで、そうしますと須磨や明石は都からも近いから、うん、絵師に実際その場所を見てきなさいっていう。
なるほど。
でやはりそこへ行きますとまた絵の趣も変わってきますし、実際見ますとそれで描かれたっていうふうなこともあって、
うんうん、でまあそういう一番最初は歌だったと、それからまあいわゆるその実際に美しいところへ行って描こうという、あとはまあ風光明媚というようなところを描くっていう、まあそういう名所絵というのがまあ主題になってきたわけですね。
でその時にあのただ美しいだけよりもやはりその美しいところなんか神が宿るような神聖な場所であるような気がいたしますですよね。それであの信仰の場所とも結びついて、富士山ですとか那智熊野とかそういうふうなところもまたあの信仰と結びついた絵としてあの名所絵になっております。
なるほどね、なるほど。いろんな題材をどういうふうに描くか、それからどんなものが選ばれるか、あるいはそれが生活の中でどう思われていくかというようなこともだんだん時代とともに変わってきたりするわけですね。
でまたあの今までは日本だけの土地でしたけれども、はい、中国の絵があの中世になりますと入ってきま す、
はいはい、
その時に受け入れる時に文書、詩文とともにその絵も日本人好みのものがたくさん受け入れられま す、
うん、そうですか。で
今回出ておりますものの中には、はい、李白があの廬山の滝を見て、はい、あの詩文をあの比留直下三千尺とかいう詩を読んでおりますけれども、その廬山の滝を見る李白の絵ですとか、うん、またあの西宮ともにもあります蘭亭、
うん、北山にありますね、北山緑化植物園にあります、はいはい、
そこの蘭亭曲水の蘭亭っていう名称でその3月3日にみそぎをしたっていうことを夏至の文章にのっとったその絵も、そこも日本ではまた中国の名所をまた日本人が、いや
その中国の名所蘭亭を描かれた絵も今回出てるわけで、
はい、出ております。
いやいや、そうですか、はい、あ展覧会あの会場の一番初めのショーケースの中にあるんですね、はい、あ真ん中に大きなのがありました。これがそうなんですね、はい、これは相当古いものですね。
これは江戸時代のものなんですけれども、
そうですか。
とまたこういう中国のものを受け入れて中国の絵に影響されながら、うん、日本の絵もまたあのここに並べておりますの中国の影響を受けた水墨画を並べておりますが、
ああそうですか。
日本の絵はあの平安時代からは大和絵という色の美しい、はいはい、柔らかい筆調で描いたものが多かったんですが、はい、 水墨画の影響によりまして水墨で日本の風景を描くようにもなってまいります。
なるほどね。
今回
じゃあ中国の絵と、はい、それから日本の水、まあ、その中国の絵から学んだ日本の水墨画、はいの中で、はい、名所と言われる絵を、
そうですね、今回その一番中心となっておりますのが、はい、日本の松原を水墨画で描いたもの、能阿弥という人が描いたもの、また後で細かく説明していただきますが、そうですね、そうですね、前期にはそれとかまた故事物語に出てくる世界の名所、養老の滝ですとか、
はいはい、文学とか、はいはい、物語とか、はい、そういうものに出てくるものも名所という、名所です、はい、だそういうものも今回いくつかは出てるわけですね。
は
い、
そうですね。で、後期にはもう少し日本の人たちが各地へ行くようになって、うん、江戸時代に旅をします、
はいはいはい、
もう少し行楽的なことになりまして、花の名所、月の名所とか紅葉の名所とかいうところによく足を運ぶようになります。
なるほど、ね、
そうしますと東海道五十三次ですとか、うん、都の名所ですとか、うん、で後期には富士山と嵐山、それと須磨明石、何は百景とかそういうふうなものを展示いたします。もう少し身近な、私どももよく行ったことのある名所を展示するようにいたします。
この展覧会は前期と後期とありまして、前期今私拝見してさせていただいているのは前期なんですけど、10月の20日までやられます。そして展示会がありまして、今度は後期が10月の27日、火曜日から11月の29日日曜日までずっとあるわけですけど、その今の、堀家さんのお話で後期は後期でまたいいのが出るよと、でそれは、身近なところもの絵も見られるよと、我々が知ってるようなところの絵がたくさん出ますよというふうなお話もありました。ちょっと予告をしておきますので、前期後期両方来ていただけたら楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今とりあえずは今回前期の展覧会拝見しておりますので、前期の陳列されている名品の数々についてこれからお話を伺っていきたいと思います。古木さん、どうもありがとうございました。この後は西原さんに ご登場いただきまして、
よろしくお願いします。
列品解説建設お願いしたいと思います。
はい、どうぞ。
今ちょっと場内の様子をお伝えしますと、左と右のガラスケースにはたくさんの軸がかかっていて、みんなそれが立派な絵の展覧会になっていますが、小さな窓がありまして、そこには焼き物が少しずつ入ってます。正面の小さな窓にはこれは煎茶のお道具ですか。
そうですね、煎茶碗というのは小さなお湯飲みが、
これも名所の関係ですか。
これは宇治名所絵茶碗という名所を作っております。
やっぱり名所が書かれている、
は
い、
京焼の新浪道八と、はい、画家の松村慶文、ご存知の方もいらっしゃると思う。慶文が絵付けをいたしまして、
はい、
宇治の名所を少しずつ入れましたのと、吉祥の松などを入れましたもので、組み合わせて五客のお茶碗を出しております。
これいいですね。
渋いですよ ね、なかなか、
ね、
墨絵の風情が出ておりまして、はい、非常に筆筆致としては簡単なのですが、雰囲気のあるお茶碗になっております、
ね、立派な絵、もう圧倒されるほど大きな立派な絵が並んでいる中に、ちょこっとこうやってお茶の道具なんか入ってますと、はい、ほっとしたりします。その右側の窓にもこれは磁器ですかね。
そうですね、
各自で
須磨大水という大阪の画人なんですが、
はい、
絵付けをいたしまして、焼きは京焼きなんですけれども、染め付けという青の色味が出ましたので、
これまたいい色です、
はい、それぞれ京都の風景と、うん、あるいは那智の滝などの絵を描いているという小さいですけれども、はいはいはい、名所図のお茶碗になっています、
ね。これから絵の解説をしていただきますが、ちょっとだけ無駄な時間になるかもしれませんが、はい、この硯箱ね、僕目が止まりまして、
はい、大変立派なものなので、
ですね、
まずは、菊が中心に、はい、表面硯箱なんですけれども、はい、蓋の表ですが、菊がたわわに咲いておりまして、
そうですよ、
秋草の風情です。
秋草の風情です。
でその上に丸く 漆が塗っておりますの、はいはい、これよく見ますと、まあ、月のようにまん丸なんですが、うん、菊の
御紋章なんですね。
そうなんですね。ですのでそれを考えますと、はい、やはり何か献上された品かもしれません
でしょうね。きっとね。
でこれが普通秋草ときましたら、うん、こういう秋草とまん丸の文様が組み合わせましたら、はい、武蔵野というものが、はい、名所としてのイメージとしても
出てくる。
誰が書いてなくてもそれが、ね、あ武蔵野の文様なんだなということになるぐらい日本古来のその名所のイメージというものが出てくるんですね。ですからこれは二浦には実は春のスミレと蝶々が飛んでおりますものですが、梨地を履きまして大変高価なものになっております。
いいものですね。
はい、水滴ですね。水が入っているものも御紋章になっておりますので、
そんな感じですね。
はい、細かく工芸
作品大きさまで似てますもんね。
そうですね。
表の紋とね、
大変よくにできた、明治のものですけれども、いいものです。
あまりにも美しい、まあ綺麗な箱ですね。はい、硯箱もう思わず目を引かれました。
筆とか小刀とか、ね、全部備わっております。
そうですね。すずりも綺麗な
筆ですよ ね、 すね。ちょっと使ったとか、ね、なかなか美術品になりましたら使うことができます、
ね。それで近くへ寄ってみると秋草が書いてあって、はい、お月様のように、まあ、紋章が入っているっていう、いかにもこの展覧会のイメージをひょっとこう思い出させるようなそんな感じのすずり箱でした。さあこれからちょっと絵の方に移らせていただきます、はい、一番目を引くのはやっぱりこのすごい、これは屏風やったんでしょうね。
そうです。今六幅の掛け軸になっておりますので、ね、大変場所を取って展示しておりますが、
すごい場所、はい、立派ですね。
重要文化財に指定されております。
あ、そうですか。
日本の松原図で能阿弥というふうな作者が伝えられております。はい、
すごいもんです、
ね。で今おっしゃってくださったように、はい、これがもともとは屏風の形でありました
。やっぱりそう
ですね。で屏風と言いましたらこれは今はもう六幅の軸になっておりますけれども、はい、そうしますと一席分の屏風ですね。
はい、
だから普通、
ね、
ワンペアで屏風っていうのがありますので、おそらくもう一席分の方に富士山が描かれて、
そうですね、
世界文化遺産で最後に三保の松原がねじ込んで富士山と共になったようですが、はい、やはりこの名所絵となりましたら、はい、富士山と三保の松原っていうのはセット で、
でしょう、ね、
やはり日本人の心に深くある風景なので す、
です、ね。はい、これ6曲になってます、まあ、6つの軸になってますけど、はい、それぞれ一つずつ見てもそれぞれ立派な作品として見られるわけでしょ。
まあそうですね、やはりこれが、うん、元屏風ですから本当はこの今表具になっております、
はいはい、
切れ字を皆さん頭の中で詰めていただきますと、はい、非常に一画面、大きな一画面として
見ますけど、
この三保の松原が右から左へ、流れております。裾の方に来ますと、はい、清見寺というお寺があ
れお寺なんですね。
そうです。
左の端
ちょっとまた見ますと、はい、関所も見えてきます。
ちょっとその次が
清見の関所っていうものは、はい、これも歌枕として古くから必ずこの地域を描くものにふさわしい一つのファクターなんですね。
やっぱり名所なんです、
はいはい、ですからこの絵の中に非常に広い白い画面の中に、はい、墨一色の水墨画で、うん、それぞれ松林が濃いの薄いの絡み合って、
う
ん、非常に生き生きと松が描かれております。それとその濃淡の中に広く駿河湾、
はあは
あ
は
あ、あるいはこちらの方に今行きましたら清水港ということになるかもしれません。
で
遠くにまた目をやっていただきますと、はい、伊豆半島の山並みも見えてくる、うん、そして今は亡き左の方に、はい、おそらく富士山の絵が描いてあるだろう、ね、ということです。室町時代の水墨、
室町時代ですか、
はい、今中国から水墨がいろいろ入ってきてお話がありました、能阿弥という人は道房宗といって、はい、足利将軍のお膝元におりまして、はい、そういう唐物を全部自分たちで管理して保存して何かの御用の時には飾り物にして、そして目録を作るというような、うん、なんか今でいう我々の学芸員のような仕事をしてた人なのですね。
そうですね。
で身近にこういう中国の水墨画の筆法なり題材を身近に感じた人でありますから、うんうん、この時代にそれを日本の風景として描き ことができたということで非常に著名な作品になっています。
こう重要文化財に本当にこんな近い至近距離で直にこう接することができるというのは滅多にない機会やと思いますが、
本当に実景に即したようなものの配置が古典的な題材を取りながらも行われているということで、
あ、そうですか。
おそらく日本平のようなとこから、うん、こう海の方を見合って書いたようなことではないかというふうに言われております、うん、実際に六代将軍義則の時代に、はい、こちらの方に将軍出ておりますので、ひょっとしたら一緒について行ってスケッチなどしたかもしれない、まあ、それはもう空想の世界でありますけれども、
そうですか。
実際にこの景色を見てなかったとは言えない事象が歴史的には証明されております、
うん、本当これもう視野が広いっていうか、随分大きな、
近くで見るのも楽しいんですけど、ぐっと下がってこうワイドな画面でここを感じていただきますとよろしいかと思います。
これはすごい美穂の松原の図ですけど、本当にこれはスケールの大きい作品やと思いますね、はい、その隣には今度はまたガラッと雰囲気が変わった絵があります
ほぼ同時代、はい、室町時代の、はい、先ほどは水墨画漢画と呼ばれるものの、三保の松原、駿河の国の風景ですね、はい、でこれは山王霊源記と言いまして、ほぼその同時期に書かれました大和絵の絵巻物になっています。これも重要文化財
です。これ絵巻物なん。
そうです。ちょっと巻いておりまして、実はその一場面として、一巻の中に5つ5段お話がございまして、4つのお話、はい、それの2番目のお話の絵が今出ております。見てすぐ分かっていただけるように富士山がすごく印象的に真っ白な雪をいただきまして、ね、山が象徴的に描かれております。でその前のまあ刺すと言いますか、はい、松原もちょっと屈曲して描かれておりまして、それこそ駿河湾の波がくっきりと波頭描かれております。
いかにも美しい景色という感じですけど、同じ時代の先ほどの三保の松原の図と今度のこの三の霊源記ですか、はい、これとは同じ時代に描かれたもの、
ね、そうほぼ同じと言っていいですね。
随分違う。
これは大和絵というジャンルになりますので、ははは、非常にまず絵の具が美しいということ、でもちろんこれ保存状態が非常によろしいものなのです。いいので、で人物も大変克明に近くに描かれておりまして、これお話としましては三の霊源記というのは、坂本に日吉大社って今ございます。あれは比叡山の、東南の鬼門にあたるところに作られておりまして、要するに伝統的に比叡山と神仏集合の関係に日吉大社はあるわけですね、でこのお話は日吉大社というのは山王を祀っておりますので、山王の霊源によってで、いろんな人物が出てきます。そして比叡山のそれが構想になったっていう話が一巻にまとめられ
た。なるほどなるほど。もともとこれ比叡山の構想のお話なんです
が、その日吉大社の神社のお話と一緒になってるっていうとか、神仏集合、日本の宗教の面白いところですね。
そうですね、
もともとは15巻あったそうなんです。でも今は他の美術館にあったりするので、だいたい4巻ぐらいしかちょっと確認はできております。でそのうちの1巻がこちらにございます。
これも重要文化財
そうですね、
はい、貴重なものがこちらには所蔵されている。
大変色が美しいので、それもお楽しみいただけたらと思います。
ですね、この2点、今の2点だけでもめったにお目にかかれないものとして、価値があると思いますが、その他にもたくさん絵が出ています。ちょっと何か西原さんのお話でこれはっていうのがありました。
まずこの展覧会で一番古いものが鎌倉時代のものなんです。
鎌倉のもので、
これは公認書人商人絵伝談館と言いまして、山王みたいに本当は絵巻物であったものなんですね。ですけれど、大体戦争の第二次世界大戦の後に美術品ってちょっと流出した経緯があるんですね、その時にだいぶ分断されまして、これの連れ合いっていうのは割と外国に流れております。いやいや、でこれは日本にとどまりましてこの美術館にあるんですけれども、 法の寺という岸和田のお寺、はい、今お寺ございますし、ちょっと衰えた感じはありますけれども、うん、そのお寺の縁起物というふうになると思います。これは縁の行者が真ん中に書かれておりまして、一番それの最初のになるものなんですが、はい、縁の行者が土地の神様にここにお寺を作っていいかというようなことを尋ねているという風景になります。
でも綺麗な絵ですよね。
これすごく保存状態が良くて、ね、絵の具が鎌倉時代ですので、ね、大和絵の絵の具が非常によく残っているということで、名品というふうにされております、
は
い、
そういう絵も拝見できるし、
それと隣はもう時代がぐっと新しくなり、はい、江戸時代のもう本当に幕末なんですが、はい、養老の滝のお話を絵にしております。養老の滝は皆さんよく題材としてはお耳になさるかと思いますけれども、そういうちゃんと成り立ちのお話がございまして、はい、養老の滝と都から来た使者と、はい、そして養老のお水冷水ですね、はい、を飲んだ高校息子とお父さんという画像で なっております、うん、
滝も美しく描かれ
て、そうですね、やっぱりこうなりますと時代が新しくなったなっていうのはよくわかりますね。
そうですね、はい、それからちょっと角度は変わりますが、これ一つ茶器が出てるんですけれど、
これはお釜なんですね。
お釜ですね
お茶お抹茶の時にするお釜です、はいはい、これは重要美術品の指定を受けて
やっぱり指定を受けてらっしゃる。
芦屋の浜松図釜っていいます、
は
い、芦屋って言ってもこのお隣の芦屋ではなくて、はい、北九州に今も芦屋町ってありますけど、
はいはい、ありますね、
釜の生産地です。
あ、そうなんですか。
で室町に、茶の湯が大変盛んになるんですけれども、はい、国産の釜をやっぱり使うわけですね。その時にこの芦屋の釜っていうのが大変名物釜として珍重されました。
そうです。
よく見ていただくとこの茶色い肌に松と浜が書いております。須浜がですね、松も今何点か見ていただいた中松がありますが、やはり絵画的な松なんです、うんうん、ちょっと腰をひねらせたような松が5本
向きありますね。
これが芦屋窯の特徴である、絵画的であるということですね。
いや形も綺麗ですし、ね、
形がいいんです、
はい、どっしりと落ち着いた感じもしますし、
これちょっと底が傷みましたので、うん、いつの時なんかちょっと底鉄ですからね、そこを外しまして新しい底がなりまして、おだれという形になっておりますが、
絵の作品ばかりではなく茶巾もこうやって名所の現れとして出品されて、
地味なものですが、いいですね、これはよろしいものだと思います。
会場にぴったりだと思いますといろいろお話を聞いているうちに、時間が経ってまいりました。まだまだたくさん陳列されていますので、もっと時間をかけてたっぷり楽しんでいただけたらと思いますが、西原さんありがとうございました。名所への誘いというタイトルの展覧会、これは9月の13日に始まって10月23日までやってらっしゃる、はい、で途中で一遍変えられるんですね。
そうです、絵画は全部展示を変えます。
変えられますね。
でギャラリートークが9月の26日土曜日
13
時半から展示室で行いますので、
はい、じゃあ見ながら、
はい、お話をさせていただきたいと思います、
ね。今日はちょっと簡単なお話になりましたけど、今度、ギャラリートークの時には学芸員さんが詳しくお話しされると思います、近くは9月26日土曜日お昼1時半から。そして、後半のことも言っておきましょう。後半の展覧会では11月7日の土曜日の1時半から同じようにギャラリートークがあります。もちろん展示会がありますので並んでいる作品はガラリと変わります。それらについてのお話もお伺いすることができる。どうぞお楽しみに。駅から近い江川美術館、どうぞお越しくださいませ。西原さんどうもありがとうございました。堀池さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は江川美術館にお邪魔をいたしまして、秋の展覧会拝見させていただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。